今日は第298ページ、
はい、今日は兵庫県技能士会連合会会長で兵庫市の中島和秀さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、中島さんはすでに2015年に厚生労働大臣賞、現代の名工という、ね、賞を受けられ、はい、今年、黄綬褒章を受けられたということなんですけれども、兵庫氏さんというのはこの人物自体初めてですね。
そうですね、珍しいお仕事ですよね。
久保さんなんか関係あります？
いや私ね、うん、もう辞めてるというか休んでるんですけれども、書道をね、大きな作品とか書いた時に、うんうん、こう兵庫氏の方にちゃんと掛け軸みたいな感じにしていただ、うん、表彰していただいたことはありますけど、うん、はい、それぐらいの関わりですかね。
私割にねちょっと珍しいもんいろいろ持っとったんでいろんなとこで表彰もしていただきましたけども、まあ、中島さん兵庫県を代表する兵庫氏さんということなんですが、もともとどちらのご出身ですか？
あ、もう神戸の出身でございます。
それで子供の時から兵庫氏さんになろうという夢？
いや、それはなかったんですけれど。
初め何になりたかったんです？
もう漠然と中学校ぐらいまではね過ごしましたけど、
高校になって
実はまあうちの実家が、はい、電気工事やっておりましてね、
はい、
でまあ親父の後を継いでやらないかんのかなという思いでやっておりましたですけどね。
全然違う方向へ。
違うんですけど、
ね、本当全然違いますね。
何からその電気工事の会社から兵庫市さんにの転換は何ですの？
いや、たまたまちょっと家内と巡り合いまして、
はい、
家内の里が兵庫屋であった。
ああ、なるほど。
そしたら、社会に出られてからですか？
そうですね、もう25で結婚 しておりますから、
はいはい、
その前ですよね。
そうです、25ご結婚される前はその実家の電気工事、
実家の電気工事もやってましたし、うん、まあ、たまたま休みの日はその家内のお店のアルバイト的なことを、
まだ結婚される前から。
前から。
へえ。ほでさ、どっち選ぶときなんで。
いや、ただですね、はい、そこの家内の里は娘3人でね、
はい、
はいはい、
後取りがいなかったと。
それが原、
原康っていう私の師匠なんですけれど、
はい、原久高堂という、
原久高堂となっておりますけど、
でそれを継がれたわけですか？
そうなんですね。
へえ。それで、それまあ、25になってからそれ継ぐいうことは技術的にも大変やったんでしょうね。
ただですね、はい、先輩が結構ね、うちの先代は十何人お弟子さんを育てていらっしゃいますのでね、うんうん、はい、で私入った時もまだ現役の先輩皆さん方いらっしゃいましたしね、
はい、
でまあここで仕事するなら先輩を抜かさなあかんなという、そういう気持ちはありましたですけどね。
なかなかそれでもね、その15、6からずっとそれに打ち込んできたというのと違って、25ってもう大人になってから、
ね、やっぱり 10年から
スタートがね、全然違いますよ ね。
その分やっぱり
苦労もありました。
苦労いたってやっぱり仕事しようと思ったらやっぱり何でも苦労ありますからね。
一番のその兵庫で大変な技術ってどんな技術ですの？
やっぱり修復でしょうね。
掛け軸のちょっとシミとかが入ったものをね。
そうそうそう、修繕ですよね。あれは替えがございませんのでね、
はい、
もう1点しかございませんので、うん、それを傷まないように綺麗にするのがやっぱり一番技術じゃないですかね、効果の技術じゃないですかね。
裏の方からそーっと裏の紙外してとかって、
でも裏地紙剥がしますから、あれ名前書いてますからね、掛け軸だってね、はい、あれを上から水で一枚ずつこう剥がしていくんですね。もう神経臭い仕事ですよ。
そうでしょうね。
ちょっとでもね傷つけたらダメですもんね。
もう1点しかないということでもう非常に緊張しますね。
やっぱりね技術が大事だなと思ったら、私 ネパールへ行った友達に頼んで結構小さいんですけどマンダラをこうできてもらったんですよ、はいはいはい、でそれをね軸にしようと思って、百貨店に入ってるあの表具屋さんにちょっと行って頼んだんですがいくつかやっぱりね難しいかなり硬いなんかこう裏打ちがしてある、ね、ところはね宝塚にあったあの画材屋さん表具屋さんでねちゃんとそれしてもらいました
すごいですね技術って
そのね画材屋さんがねお店閉めてしまわれてね
あらら
どないしようと思ってた矢先に中島さんとももともと高校の1年違いですのでね再会したというと再会したの
でも良かったですね
あで今まで中島さんそのそういうこう修復とか表彰される中で面白い仕事ってどんな何かあります
面白いですかね
こんなんをやったでというの
面白いということよりもまあ大変やったなという方が多いですねその特に修復の場合はもう大変さがもうやっぱり
一番大変やったのはどうなんです
か可能方がいて、
はいはい、
ご存知は思いますけれども、はい、それの表具をしてない本紙のままなんですけどねそれを筒に巻いて入れてたらしいんですよ、
は
あ、だそれで水害に遭いましてねそう全部水浸しになって、
は
あ、その筒の中に石から砂利からいっぱいこう入ってしまって、は
あ、
もう開けたらもう無残な形になってたんですね、
は
あ、でそれ持ってこられてその前にその方の龍子の対やったんですけれど、うん、一つはそのまま持ってこられて綺麗に表具してお返しっていうのをお渡しして、はい、でその後の分がそういう形になった
と、ね、これもできますかみたいなことですよね
可能方がいた可能さんやらないの自母観音なんかね有名な
の、はい、インターネット調べたらすぐ出てきますけど、
はい、また後で調べますで
それどないなりました
んそれね広げてみたらもう砂ついとるザラザラですんよね、うん、でまあもうとりあえずそれ砂をきれいに洗ってでシミもついてますから、
はい、
シミもいっぺんきれいに洗ってでまず砂がもう髪の目の方にも入っとるもんありますからそんなもう慎重に洗ってそれから裏打ちして表具を始めるとまあそれが、
うん、
今まで一番大変やったかなと思いますけど、
ね、それは何の絵でした
ね龍子ですからね
あそれも龍子
いや龍子でもともと対なんです
よ あそうかそうか片一方のはちゃんと
誰もなかったんで、はい、私ちゃんと表具して渡して、
う
ん
う
ん、片一方がその水に使って、
はいはいはい、
水害に使って
しまったそっち側どっち側が水に使ってました
あれはね虎じゃな
くて虎の
龍の方は確か
仕上げ向き
だったんです
か水害っていつの水害に追ってます
のだいぶ昔ですけどね
だいぶ昔で神戸やったら昭和13年か
いやいやもっとこっち
また42年にも水害ありましたね、
えー
その頃までそんな何も表彰せずに原画をつつに入れて持っとったいう人もまたすごいもんです ね,
ねそれはねなんかご兄弟のもんで、
はい、
ご自分はそっちの方を持ってたわけで新しいの、
うんうん、一つずつね
一つずつ
持ってはったんですね
それでなんかお話があってどないかならんかいうことで持ってこられたと
一応それはもううまいこと成功
もう綺麗になってあれにも載ってますって言ってました鳳凰さんの図鑑
図録
にやっとこの流行が
揃った、
ね、2つ揃ったというね、は
い
うまいこといくことばっかりではないでしょ やっぱり失敗したのも
ありますこれはあんまり言えませんけどありますよ
例えばどんな失敗あれ言うて作品名言うたら返した人気悪いから
うん、まあごくね簡単な、
はい、
本当に注意すればなくなるようなもんあるんですよね、
うんうん、
例えば作品いただいて、
はい
綺麗にカットするじゃないですか、
ねはいはい、
で次もまたカットするじゃないですか、うん、うかっとして下に作品があるのをズボッとこう切
るああ
そしたら上は綺麗けど下はもう
切れてます
よ ね, すよね、うん
はい、
それを分からんようにもう一回修復するんです
あも ドキドキドキしますよね。
うまくできました。
分からないんだ。
できるんですか。
そんなんとか、洗いって言ってね、洗い桶に桶って大きい畳1枚分ぐらいの桶がありましてね、その中に作品入れて、シミとかを抜くんですね。その時に水をかけすぎますと紙の成分が弱ってる場合は全部紙だけが取れていくんです。
溶けてしまいますね。
で墨だけ残るんです。きれいに墨だけ残るんです。周りも紙も何にもない、そういう状態になっちゃうんです。
はい、
それをよく見極めてこっちの排水溝の方でそんなんが出てけへんかと見るんですけどね。一旦流れ出すともうずっと流れますから、でしまいにはもう墨だけが残って、この上に点々って字だけが残って、
はい、
そんなんどないしますの。どうなったら
それね、
はい、
だいたいその昔のそういう章っていうのは画仙紙って書いてるんですよね。
はいはい、
で画仙紙を色染めしましてね、
はい、
古い色にしましてね、その字を動かさないようにしてその上からブラシする。
でもできますもん
ね。できます。そしたらパッと見たらもうそのまま字がだーっ
とする。はあ、紙が変わってるんやさ。
そうだ、今まで2回ぐらいありました。
それも技術ですよね。
しかしそれはまた、
だから色を紙新しいのにたらみんな白いじゃないですか。
はいはい、
そうじゃないし、その古い色に染めるんです。灰の汁とか、
はいはいはい、
そういう成分のあるやつで染めて裏打ちするんです。そしたらもう古いままで字も綺麗にそのまま。その代わり今度修繕するときに気をつけないと、
また
字だけが
取れますわね。
字だけしかないという。
それはまた
字だけが浮かぶってすごい世界ですよね。
そうですよね。だからいわゆるやっぱり表具師といえどもそういう人間がやってるわけですから、
はい、
失敗もあるわけですからね。だからそれを失敗をいかにこうごまかせたらダメですけれど、通常のように見てもらうか見せるかというところもやっぱり技術なんじゃないかなと思うんですけどね。
とまあ章とか絵とかですけど、他に何かその表彰するような場合ありますの？絵とか章以外に。
うちの場合はほとんど章が多いん
ですけ
どね。絵はたまに来られますけれど、
はい、
まああと刺繍とか、刺繍もありますね。
はい、まあそれこそ中宮寺の天寿国宗長なんかであれ刺繍みたいなやつが掛け軸になってるわけかね。
はい、
でそれでもそのやっぱり日本の文化というか、特にその軸とか額になると家の建て方と関わりがありますわね。ま
あ、それが非常に問題ありましてね。最近特に和室がございませんで
した。はい、
今お役所の方言ってるんですけど、和室を、
うん、
できる限り入れてほしいと。
うん、
で和室が入りますと、まあ、当然大工さんも腕を振るところですよね。床の間ってね、大工さん、それから左官屋さん、壁ね、呪楽の壁、それから畳屋さん、それからどうですか、
欄間の彫刻もいるし、
そんな
も
いりますね。うん、で当然表芸さん掛けもいりますよね。
はい、
そういった職種がね、これ全部今なくなってるんですよね。でも日本の伝統文化支えてるその日本の和室というところに関わってる仕事自体がなくなってきています。
うん、それはもう広い意味で言うと生け花の世界もそうですしね。うん、茶の湯の世界もだからさ、テーブルでどうするかいうフラワーアレンジメントと合流するかみたいな、いろいろね、その、まあ、極端に言うと室町時代の半ばに書院作りが出て床の間ができて、それまで巻物やったんが掛け軸になったわけですよ。
はい、
とかこれ床の間がなくなったらまた巻物に戻していうことになるとね、需要も減ってくるし、やっぱりその辺が一番、
そうですね。今一番それと後継者が少ないという問題と、ちょっとこれ一生懸命ちょっと取り組んでるんですけど、
今兵庫県の技能士会連合会ということですけども、はい、その中で、兵庫市さんな、兵庫県で何名ぐらいおられますか？
うちで今加盟を していただいたのは大体80、県が全体で組合あるんですけれど、はい、あの兵庫県兵庫内装組合連合会っていう会があるんです、はいはい、組合あるんですけど、大体加入していただいたのはそんなもんですね。で加入未加入の兵庫さんいたらもっとあると思いますね。
でも数としてはそんなにねたくさんではないということは、それだけこう仕事も減ってるいうことなんですかね。減ってますよね。昔は大きくあったはずですもんね。
減ってますね、確かにね。
でその中で中島さんご自身の今後の目標というか、夢というか、どんなことを考えてられますか。
やはり先ほど申し上げましたこの日本の伝統技術がだんだん、はい、なくなってきとると、はい、それと発揮する場所がないと、うん、で職人はまず仕事しないと
そうですね、
ご飯は食べていけませんわね。だから仕事はまあせないかんのですけども、そういう仕事がだんだん少なくなってきてると、はい、で和室が例えば組み込まれるということになりますと、そこでやっぱり4つ5つの業者自体が入らないかんと、うん、ちょっとでも仕事になるんじゃないかと、まあ今ちょっとそちらの方、うん、一生懸命やらなあかんなとは今ぼちぼちやっとるんですけどね。
久保さんとこのうちは和室はあります？
実家はありますね。
じゃあ実家のこと聞いて、
自分の家はもうねないですね。
まあほんま1990年代からもう和室が激減してますね。で今取り扱ってられる具体的なお仕事はどんなやつ？
うちはね先代からずっと書道の展覧会に携わってるんですよね、
はい、
だから公募展、いわゆる今でしたら今やってる仕事が日展、
はい、
その前が読売展とか、はい、そういう公募展の仕事が結構多いんです。
あ、展覧会で、
はい、展覧会の仕事もですね、今ちょうど日展の時期になっておりまして、今一生懸命日展の仕事やってます。
やっぱお忙しいですか今？
今ちょっと、はい、もう搬入した東京ですんでね、うん、東京へ額に仕立てて持っていくわけなんですけれど、一点でも間違えますとね、また東京から帰ってこなきゃいけないことになりますからね。
そうですね、
それには抜かりなくきちっともうお預かりしたものを全部持っていくと。
紙とかさんようにして
、まあ、それはもう新しい紙来ますので大丈夫なんですけどね。あ、はい、まあいろいろあります、
うん、はい、そうでしょうね。
修復してほしいなとかっていうふうにラジオを聞きの皆さんの中でいらっしゃるかもしれませんよね。
ホームページかなんかありますの？
私はホームページ持ってませんが、はい、うちの組合員さんでホームページ持ってらっしゃる方もいらっしゃるし、
はい、
各地域、うちの組合では阪神地区、それから神戸、
はい、
それから東番、西番、淡路と、
はい、
このように支部がありますので、
はい、
その支部の近辺に我々 の会員さんがいらっしゃいますので、お尋ねになれば、
諦めずにねお持ちになるといいかもしれないですよ ね、
すごいお宝が出てくるかもしれないね。
出てくると思いますよ、ね、はい、今日は、兵庫県技能士会連合会会長で兵庫市の中島和秀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。